もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、こんにちは。
こんにちは。
います。
はい、最初に年齢を教えてください。
はい、53歳です。
53歳。結婚されてます？
はい、しております。
ご主人何歳ですか？
43歳です。
43歳。お子さんは？
一人上が24歳と、
はい、
下が14歳です。両方とも男の子です。
両方と、はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
はい、上の24歳の長男の件でご相談なんですが、
はい、
今長男は自宅におりませんで、
はい、
大学を中退した後に、
はい、
一人暮らしをしております。
はい、
ただその間に中退から2年半かかってるんですけども、その間にも就職をせずに、
はい、
まあ、ホストクラブにバイトしたりとか、
はい、
単発のバイトしながら生活してるんですね。
はい、で、まあ、ホストの経済的にはあなたが援助しなくて、とにかく一人で生活してたっていう。
いえいえ、援助してないことなくてですね。
あ、やっぱり援助してるんですか。
はい、中退後に医療系の資格を取りたいということで、
はい、
今度こそ頑張るからということで行かせたんですが、
はい、
そこが卒業したはいいものの、やっぱり就職っていうのがやっぱ厳しかったようで、
はい、
その後まあ、その就職できるまでの間、まあ、家賃と携帯代と、
うん、
まあ、ちょっとだけの生活費を渡しながら、
はい、
少しずつ減らしていったんですね。
はい、
で今はアパートの分だけはまだ全然払えないので、
はい、
アパート代だけはまだ払い続けている状況です。はい、でまあ、問題っていうのが それだけだったらまだ少しゆっくり様子を見ようかなと思ってたんですが、
はい、
その間に女の子とかやっぱりホストの関係もあって、
はい、
付き合いが結構頻繁なようで、
はい、
妊娠させてしまうんですよ。
はいはいはい。
でこれまでに知ってるだけでも3人いらっしゃって、
はい、
でその都度やっぱり責任を当然お金に余裕がないので、
はい、
結局責任取れずに、で女の子の方から結局調べ尽くされたみたいで私に連絡があったりとか、
はい、
そういう尻拭いを結構こう。
そして女の子からその電話があった時に、あなたの方に電話があった時に、
はい、
あなたの対応っていうのは、
あ、それはですね、はい、最初の一人目の時はやっぱ初めてでちょっとびっくりしたので、
はい、
主人に相談したところもこっちが立て替えろということで、
はい、
手術代出したんですね。
はい、
でそれで終わったと思ったら、この2人目、この子はちょっと一応かその関係はあったみたいなんだけど、
うん、
うちの息子の子じゃなかったかもしれないんですが、別の男性と結婚して、
うん、
その時に妊娠したっていう話の子供は出産してるんですよ。
はい、
でその後うちの息子がやっぱりこう解消がないからとかいうことで、
はい、
まあ、付き合いはなくなったと。
はい、
で3人目がつい最近で、
はい、
今度はお子さんのいらっしゃる女性で年が上の方だったみたいですけど、
はい、
手術費用の半分を、
はい、
請求するけど結局動こうとしない、
うん、
ですいませんけど親御さん何とかしてくれませんかってことで、
うん、
私に連絡が入ったんですね。
うん、
ただ問題はうちの子供のそもそも その性格というか、
はい、
実は育ての父親だったんですけど、私再婚で
育ての何ですか。
父親が実の父親じゃないんですね。
ああ、こそ24歳のこのお子さんはあなたのお子さんじゃないんですね。
あ、私の子なんだけど、あと主人にとって主人が育ての親なんですよ。
はい、
じゃただうち今まで、はい、うちの息子が知らなかったって思うぐらい思ってたんですよ、私たち。
今の43歳のご主人を実の父と思っていたと、
はい、思っていたと思ってたんです、私たちが。はいはい、で私たちはもう本当に主人とものすごく息子仲良かったし、全くその連れ子っていう感覚がなくて育ててきたので、主人が、
はい、
まさかと思ってたんですが、
はい、
今思い振り返ってみると、もしかしたらそういうのが寂しかったのかなって思うところもあり、
うん、ところもありっていうか、もうこれはもう決定的ですね。
そうですね、
はい、
ただ周りに言わせると、その私がアパート代とか出してるから、
うん、
自立できないんだって放り出しなさいっていう人が多いんですけど、
うん、あ、そうでしょうね。まあ、客観的に見ればもう24歳で、
はい、
まあ、働けばいいんだから、
はい、
うん、放り出せっていう ことを言う人がいるのはまあ分かりますよね。
そうですね、ただそんな簡単なっていうか、まあ、ものなのかなって。
いや、そんな簡単なもんじゃないですね。もちろん
じゃないですよね、
はい、
でそこどうしたものかと思いまして、はい、ご相談です。
あ、分かりました。今日は心についてのエッセイストとしておなじみのマドマゼライ先生がいらっしゃっているので、はい、伺ってみたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、どうもこんにちは。
あ、こんにちは、よろしくお願いいたします。
はい、どうもこちらこそ。あの下の弟さん、
はい、
10歳違うわけじゃない。
はい、そうですね。
それでお父さんは今のお父さんの子が下の子に。
あ、そうです、
なるのかな、はい、それご兄弟仲はいいのかしら。はい、
そうですね、まあ、年が離れていたので、うん、まあ、仲いいとか悪いとか、まあ、そんな、なんていう、
うん、
まあ、そんなに接触もなかったですし、
うん、
ただ、ちっちゃい頃はすごく上の子も可愛がっていました。
うん、それ今でも、
はい、
なんか、弟をどこかで憎んでるとか、そういう感じは見せない、ないわけだよね。
あ、それはないですね。
ないわけだよね。
はい、はい、はい。
それで、彼と、その24歳の彼と、はい、お父さんの今の関係はどうなわけ？
主人はですね、結構一番の味方でいるんですけども、うん、勝手に子供の方がバリアを張って、
うん、
主人がどんだけ連絡しても返信してこないんですよ。
何かあったのかな？特に。
いや、何もないんですけど、うん、ものすごく勘違いしてるところがあってですね、うんうん、私たちそんなに立派な親じゃないのに、
うん、
自分がこんなに結局人に迷惑をかけてるから、
う
ん
う
ん、
ああ、なるほど、
っていう
遠慮しちゃってるのかな。
そうですね、なんか被害妄想みたいな感じになってるみたいです、
うんうん、
はい、
すごいある意味でその孤独さ、独特の孤独さっていうのを、
はい、
なんかひしひしと感じるのね。だって
そうですね、
お父さんは彼のことをやっぱり愛してるんですよ、
はい、
で彼もそのことは知っているんですよ、
はい、
ね、でも甘えられる対象ではないという立場になってしまったと自分では思ってるわけよ。
あ、
それで弟に対しても可愛いし、でも弟は本当の両親の子供だという壁がまたあるよね、はい、その彼の中にはね。
そうですね。
そうするとじゃあお母さんとじゃあ強い自分の絆があるのかというと、
はい、
あるとは思うよ、もちろんね、
はい、
もちろんあるとは思うけれども、はい、本当にゆりかごのような安心できる一つの自分の居場所としての母なるものとはなんかやっぱ違うような気がするんだね。
ああ、違うと思います。
うん。
はい。
そうすると、すごい彼は求めてるのは、本当の意味での自分の居場所と立脚点、生い立ちの原点にあたる自分は何者かという、不確かな感覚に苦しめられているよね。そうすると僕はだから結論は言えないけれども、
はい、
あえて僕の結論から言えば、はい、一回家に帰って、はい、この自分が生まれ育ったその家が、
はい、
いかに本当はこういう形で自分にとって受け入れられるものであるっていう認識をもう一回持ってもらいたいよね、やっぱり。
そうなんですよね、
弟の関係とも、
はい、
お父さんとの関係ともお母さんの関係、はい、そしてそれができる家であるよね、あなたの家は。
はい、みんなウェルカムで全部帰ってきてほしいんですけど、
う
ん、
だよね、
帰ってこないっていうんですよね、
うんうん、それも分かる、はい、分かるけれども、
はいはい、
だから結局家に出ても責任能力がなくて、他の人にを巻き添えにした形で未熟さの、
はい、
で迷惑をかけていくような状況だから、
はい、
一度とにかくお前戻れと、
はい、
いう形で、
はい、
どうなのかな、もう一回自分の宝物をきちっと彼に整理させてあげて、
はい、
送り出すことができたら、
そうですね、
うん、っていう気はするんだけどもね。
そうですね、うん、そうですね、
ちょっと方法論も分かんないし、はい、あれだけど、ちょっと、まあ、そこらへん僕からのあくまでも立場のヒントなんで、
はい、
加藤先生にも僕もちょっと伺ってみたいなと思いますね。
あ、はい、分かりました、ありがとうございます。
今ね、
はい、
マドマゼライ先生のおっしゃっただように僕も賛成です、はい、帰ってきてくれってあなたウェルカムって言いましたけどね、
はい、
で帰ってきてくれって言っても帰ってこない、
はい、
そうするとそれをね、帰ってきたくないんだというふうに解釈しないことですよ、
はい、
彼は帰ってきたいんです、
来たい、はい、
その気持ちはあるんです、 だけども家に憎しみもあるんですよ。
そうですね、はい。
だからこの矛盾した気持ちをあなたが受け入れないといけないんですよね。
はい。
帰ってきてくれって言ったのに帰ってこない、
はい、
から帰ってきたくないんだという、そういうもう合理的な解釈はしないこと。
帰ってきたいけど帰ってきたくないって、
そういうことなの。帰ってきたいんですよ、もう本当に帰ってきたいんですよ。
はい。
それともう一つ、その次から次へと女って言いますけれどもね、
はい、
彼が求めたのは女じゃないから、
はい、
母を求めたんですよ。
母、
うん、だからもういつも女がいなければ持たない。アルコール依存症ってありますよね。
あ、はい。
まあ、アルコールを飲まないで生きていかれないっていう、
はい、
まあ、彼の場合は恋愛依存症みたいなもんでね。
あ、はい。
もう恋愛してなければいらんないんですよ。
あ、なるほど。
だけど一つ一つの恋愛はね、
はい、
彼にとって、
はい、
この一つ一つの恋愛は本当に好きではないですよ、相手を。
そうだと思います。
あ、そこまで分かっ推測ついてるわけで、
そういうふうに言います。ああの息子がなんか、
うん、だからね、はい、周囲から見ると、
はい、
好きでないんだったらなんでそんな、ね、深入りするんだっていうのは、はい、これは周囲の見方、はい、
なるほど。
だから相手にとってもたまんないけどね、これは。
はい、そうですね、
だって好きでもないのに、
はい、
妊娠までさせられてるわけですから。
はい。
だけどここら辺がまあ人間の心の弱さっていうのかね、
はい、
関わり合った人たちがみんなあの不幸になっていくんですよ、うん、
やっぱり寂しいんですかね、やっぱり寂しいってこと。
原点はそこ、
はい、
母を求めてるの。
はい。
でその母を求めて三千里なんですよ。
はい。
でも見つからない。で見つかっても、
はい、
あ、お母さんは僕のことを愛してるんだと思っても、息子からすると同時にあなたに対する憎しみがあるっていうのは分かんね。
はい、そうですね、
うん、ですからあなたのことを好きなんですよ。
はい。
だけどあなたのこと嫌いなの。で、息子さんに知らせるのは、あなたはね、私にとってかけがえのない存在ですよってことを知らせること。
はい。
代わりがいない。
はい。
かけがえのないもんなんだと。
はい。
そういうことを知らせるんですね。だから帰ってこいって言ったのに帰ってこないって言って、そのままほったらかしにはしない。
はい、迎えに行って話をしたいと思います。
うん、だから迎えに行ってね、
はいはい、
すぐ話をしてもらえるとは限らないわけですよ。
はい、はい、何回でも、
はい、もうごめんって言われたら頭に来るってことありますからね。
ああ、はい、そうですね。
ごめんで済むことかと、お前のやったことは、はい、ふざけるのもいい加減にしろと。
はい、そうですね。
よろしいでしょうか。
わかりました。
はい、どうも失礼します、
はい、ありがとうございました。
アルコール依存症の人はアルコールを飲まないではいられません。恋愛依存症というのがあります。